謹賀新年2023、我々は反転攻勢できるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
皆様、新年明けましてお
めでとうございます。
明けましたね。
はい、
いやー、もう2022年大変な年でしたけど、
うん、
まあ今年はね、うん、もうなんとか今日これ2日、
お正月です。まだ
お正月、まだまだ超末のうち、
はい、
今年こそはね、
うん、
今年こそはええ年にしていかんと、
もう心がこもってます、ね、今年こそは。
去年ひどかったから。
はい、
今日でも戦争はあるわ、増税決めよるわ、もう安倍さん殺されるわ、もうわやくちゃだったけど、
うん、
なんとかね、今年はね、反転していきたい。
はい、
ね、このそんな思いで、こう去年の暮れ出したね、
うん、
反転の年2022-23っていうのはね、この2020にとって反転っていうのは時代が反転してしまったと。まあ平和な時代から戦争の時代に、テロがない時代からテロの時代に、こう経済的な安定の時代から世界大恐慌の時代にこう反転してしまったと。2020に反転してしまったってことなんですけど、2023のこの反転っていうのはね、うん、反転攻勢しようと。
はい、
もう日本もダメダメじゃないですか。
ダメダメ
で、もう去年に至ってもう岸田さんの無為無策の岸田さんでダメになって、かつ決断と実行増税でめっちゃダメになってきたじゃないですか。はい、
うん、
で五類に決然と落とさない実行みたいなこともやられてしまって、うんうん、めちゃくちゃなってるわけですけど、2022はそれをね、23はね、こう V 字回復をね、
はい、
どうしていけるかっていうのをね、この晴れやかな正月に、
はい、
まあ皆さんおとそ飲みながら、もう日本酒飲みながら、お雑煮食べながら、おせちつつきながら、まあ、時にはボンカレーでも食べていただいて、
はい、
カレーでも食べていただきながら、もうね、ゆっくり今年どう明るくいくかっていうのをね、しっかり考えていきたいなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、
今日は今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。新年最初のテーマは謹賀新年2023、我々は反転攻勢できるのか。
これ当然ね、できるんです。
うん、できる。
できないかもしれないけど、できない結果になるかもしれないけど、できるかできんかって言われたら絶対できるんです。
でも言霊です、大事です。
そうそうそう、だからできるんです、
うん、
できるんです、そんなものは。でね、やっぱりこの去年だいぶしんどなったのは、一つに経済対策が不十分で増税決めはった、
はい、
まあ、そんなとこじゃないですか。でこれ経済がダメになってったら、アメリカ中国との格差が10年20年かけてどんどん広がっていきますから、
うん、
もう日本はもう極東の小国になって、もう中国やロシアに飲み込まれてしまうのはもう確実な状況にあるんですよ。でそのうちアメリカは中国ロシアと戦うのしんどいですから、ずっとだからね、それはもう途中で見捨てるんですよ。で極東に丸裸で放置される状況になって、そしたらもう中国にもう確実にこう飲み込まれてしまって植民地になるっていうのがね、これ去年何度も言ってた、まあ、話なんですけど、
はい、
そうなってしまうのは岸田流の増税路線、
うん、
岸田流の歳出カット路線、緊縮路線があればこそなんですよね、うんうん、だからね、僕は岸田さんがのままでね、その方針を変えてくれるんだったら全然それでも構わないし、で毎日というか毎日じゃないんですけど、まあまあ変えなかったとしたら、もう交代してもらわなあかんわけですよね。だから2022っていうのは、まず最初に重要になってくるのはね、岸田政権がどんだけ持つのかと、まあここにかかってるわけですよ。
はい、
それでね、この反転攻勢にあたってね、やっぱり一番最初に訪れる大きな山はね、4月の統一地方選なんですよ。これね、あの地方の、まあ、市議会とか府議会、県議会、それから市長とか知事、そういった人たちのね、選挙がね、一斉に 4月に行われるんですよ。で、この時に自民党が負けるようなことがあれば、
はい、
ここでね、一気にね、岸田降ろしの風が吹く可能性が、まあ、出てくるわけですよね。で、岸田さんがこう変わっていって、まあ、次の内閣ができて、うん、その方が、まあ、岸田増税路線とは、緊縮路線とは、まあ、違う方針を打ち出すかもしれないし、
うん、
あるいは、この、その選挙の敗北を目の当たりにした岸田さんが、まあ、実際上確率は非常に低いですけど、一応可能性としてあるのは、それを見て反省をして、うん、これから、もっと財務省のポチなんてそんな揶揄されるような政権じゃなくて、しっかり財務省を指導して、日本経済を立て直すまで積極財政を展開する方針に変えよう、なんてことになることも、まあないとは思いますけど、まあ一応、まあ一応、あると。だからね、最初にこの4月の統一地方選っていうのはね、これとても大事やなと。でね、やっぱり、この昨年暮れのね、僕が見た最後の世論調査で、毎日新聞やったかな。毎日新聞の調査で、政権支持率ね、内閣支持率が 25% に下がってるんですよ。
うんうん、
その前が 31% だったですから、
はい、
まだ下がってるわけですよね。
もうどんどん下がってる。
そうそう。だからこれね、岸田さん見てね、本当にね、国民のね、ある意味ね、憎悪がね、拡大してるんですよ。これね、菅さんもだいぶ嫌われましたけど、最後の方。これ菅さんよりも嫌われてるところが今あって、これだって、やっぱり苦しいからですよ、生活が。
うん、
ね、その所得は上がらんし、うん、で何もせえへんし。
物は高くなるし。
高くなるし。で、しかも増税までするし、
うん。
で、年末になんか今年の感じ言うて、なんか、オフィシャルには戦っていう感じに決まったけど、
うんうんうん、
ツイッターで今年は私個人としては進むですって書いて、いろんな政治が進みましたから言って、進んでへんやないか言って、もう、そう突っ込みが入って。あれでね、めちゃくちゃ憎悪が拡大してしまってるのが、まあ、目の当たりにしたんですよね。
ちょっとこう、うん、国民との、こうなんかね、うん、差が出てますよね。
そうそうそうなんですよ。で、だからこれがね、その、政局になっていく可能性が十分あって、
うん、
場合によったらね、その統一地方選を待たずして何か、政局っていうかね、その岸田降ろしの流れが生まれるんじゃないかなんてことは、私の、まあ、番組の友人である高橋優ちゃんなんかがよく言ってましたですね。これも年末年始からもう政局になるかもしれないよと。なんか大きな動きあるかもしれないよと。そんなこともおっしゃってましたから。で、さらにね、この岸田降ろしの中で重要になってくるのが、一時期も勢力非常に弱くなったんじゃないかと言われてた二階さん、
うん、
二階元幹事長、それから菅元総理、この二人がね、岸田降ろしの中核的勢力だったんですよ、もうずっと。
はい。
で、この、で、これ二階さんにしても、これも非常に忸怩たる思いがあるわけですよ。もうなんか完全に、2回外しをね、
うん、
岸田さんがやったと。これ岸田さんが総理になる前に最後通知を突きつけたみたいな、まあそういう経緯もありましたから、このね、でそれがこう菅さんとこう連携を組んでね、こうどういう風に展開するかと。でそこにその元安倍派っていうか、今安倍派のね、安倍さん関係の増税反対派の勢力がありますから、この勢力と、まあ、二階さん、菅さんの連合というのがどういう関係を持つのかと。
うん、
もしここで大きな連合が組まれれば、岸田降ろしっていうのは一気に拡大していくっていうのが出てくるんですよね。うん、で、まあ、そういう、まあ、政局の話があって、それと関連してきて大きな話はですね、去年の暮れに岸田さんが決めた防衛増税路線がありますよね、
はい、
防衛の増税をしますっていう話と、
うん、
それから歳出を1兆円削りますっていう、まあ、決めはったわけですけど、これのね、法制化の議論がね、年明け早々通常国会で始まるんですよ。
ああ、前に言ったこの2つ目の、
ね、うん、そうそう、2つ目のステップですね、
はい、
その増税にあたっての1つ目は与党内での議論、2つ目が国会での議論ということですから、その第2ステージが始まるわけですよ。で、ここでね、すんなりと岸田増税路線が通るかどうかですよね。で、ここでね、やっぱりもう、めちゃくちゃなんで、言ってることが、増税派の人が言ってるのは。だって、去年の税収って史上最高額だったわけですから、それでもう、上振れした部分全部基金にして、しばらく使っていくとかね。 で、あと、今、その外為特会なんてあんだけ持っとく必要もともとないんだから、
うんうん、
それをもう全部、ある程度ね、1割、2割ぐらい取り崩して、基金化しておいて、円に固定しておくとかね。そんなことをすればですね、いくらでも防衛増税なんて回避できるし、よくあった議論がね、防衛増税は1兆円じゃないですか。そしたら別にその1兆円せんでもいいやないかと、他のやつでと。
はい。
増税しんとそれだけでやったって別に構わへんやないかと、いう議論だってあったわけだし、うんうん、で、我々ずっと言ってるのは、いや、そんなもん増税とか歳出カットとかそういうしょうもないこと言ってんしごて、今は国債発行だろうと。折しもその防衛というのは投資なんだから、
はい、
一回武器だとか基地とか作ったら10年20年使うんだから、それはもう住宅ローンと同じようにこうローンを組めばいいやないか、それもう国債の何があかんねんやという議論もありますし、もう山ほどね彼らの論理を突き崩す議論というのはね、
うん、
あるんですよ。これはあの税調という自民党の公明党の税調という非常に限られた特定の財務省に非常に近しい人たちだけで勝手に決めた話というふうに位置づけることができますからね。そんなものはね、国会の平場に出たらね、うん、いくらでも覆すことができるんだ、
はい、
という見立てもあるんですよ。
勝手に決められたら困ります。
そうなん、そうなんですよ。で、ましてや野党の方々だっているわけですからね、
うん、
そういったところでね、仮に岸田政権が続くとしても簡単にね、あの岸田防衛増税路線、ああいうのがね、決まるとも、まあ、限らないというのも、まあ、当然あるんですよね。
はい。
まあ、これがね、一つ大きな、まあ、前半の、まあ、2024年山場になるだろうなと。で、そこで、その第二ステージで岸田防衛増税路線を阻止できれば、で、並びに岸田内閣の方針が変わるか、あるいは岸田卸が始まって、新たな、積極財政の日本の国家のために、より、役に立つ政策を言ってくださるような内閣が、まあ、誕生するかどうかっていうのが2022反転においてね、大事になってくるということですよね。
はい。
で、さらにね、海外はね、やっぱりね、ウクライナがどうなるかですよね。これやっぱりね、核使うかどうかですよね。
その可能性が、なんかね、出てましたもんね。
可能性があるんですよね。
はい。
で、核使ったら、もうアメリカも、だいぶウクライナ、の方にコミットしないといけなくなりますから、関わっていかないといけなくなりますから、そうすると台湾が絶対でその手薄になるんですよね、
うんうん、
そうなったら、まあ、習近平がそのチャンスに尖閣あたりから、まあ、取っていくと。おそらくね、台湾直接侵攻するっていう前にね、台湾の周辺の島を取るだろうとも言われてて、だからそこを徐々にこう取っていって、その一環に尖閣っていうのもありますからね、
うん、
で尖閣をね中国が取ればね、でそこでアメリカが何もしないっていうことになれば、これ日本の凋落っていうのはもうこれ明らかになりますから、もう一気にそこをね狙ってくる可能性だって習近平がこうありますから、まあ、その時にどうするかっていうことを今問われてるわけで、でそれをねさせないようにすることが大事なんですよ、日本人、うん、今来たら何もないじゃないですか、
はい、
でもそうさせないために一番大事なのはロシア・ウクライナの戦争が早く終わることなんですよ、
うん、
でそれをね岸田内閣の外交で本来やっていかなあかんくて、でそのために大事なのはね、アメリカがウクライナを支援しまくってとにかくね戦争続けさせないんですよ。アメリカはもうこの機にウクライナを使ってロシア潰したいから、
はい、
そう思っとるから、だからそうするにやめて、だから他のヨーロッパの国々と一緒に、まあちょっと早いこと戦争終わらしましょうやということでね、やっていけばね世界はね変わる可能性があるんですよね。ということでね、やっぱり2022、まあ、国もそうだし世界もね、やっぱり変えられる余地、いい方向に反転させる余地っていうのがあるんで、
はい、
それをねこのお正月一発目はねこれ記念しまして、この曲をお届けしたいと思います。エリック・クラプトンでChange the world.
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
エリック・クラプトンで Change the world お届けしました。
これはね、もともとあのカントリーの曲なんですよ。でクラプトンはねやっぱりブルースっていうイメージがありますけども、あのスローハンド、あれ77年だったと思いますけども、スローハンドから結構ねカントリーをかなり、まあ、やるようになってきてて、でこれはね 97年ですが、もう結構新しいバージョンで、97年に、出したんですよ。
はい、
カバーで、カントリーの名曲をクラプトンがカバーしたと。で、そのプロデューサーがね、R&B プロデューサーで、まあ、グラミー賞の常連だった、ベイビーフェイスっていうやつが、まあ、いるんですけども、すごい大物プロデューサーなんですけど、が、大御所ロックミュージシャンをプロデュースした。ということで、すごく話題になった一曲なんですよね。これ大ヒットしたんですけれども。で、クラプトンっていうのがね、僕からイメージすると前、今ちょっと調べてもらったら、コカインかけましたね。
うん、
エル・クラプトン。で、あとね、僕やっぱりクリームとかね、デレク&ドミノスとかね、レイラとかっていうのがあったんですけど、もう僕、クラプトンはやっぱりギター小僧はね、当時の僕ら50前後のギター小僧はもう大好きなんですよ。クラプトンっていうのはもう神様、ギターの神様だからね、いろんな、ま、曲をまあ昔から、まあ聴いてたんですけど、やっぱりね、90年ぐらいからね、変わるんですよ。Change the world。本当に世界が変わるんですよ。やっぱりね、息子さんのコナーっていうのがね、交通事故で亡くなっちゃった後、すごくね、音楽性が変わって、で、Tears in Heaven とかね、すごく大ヒットしていくんですね。Unplugged で Acoustic Crafton っていうのがね、どんどんどんどんこう大ヒットしていくんですけど、はい、クラプトン自身がね、本当に若い頃のああいうコカインいっぱい吸ってたね、もうすごいもうカリスマだったわけですけど、からね、大きく大転換した。僕はね、この Change the World っていうのを聞くとね、そのクラプトンのその大転換っていうのをね、イメージするんですよね。だから、やっぱり日本国家もね、日本の政治も今地獄みたいな、岸田内閣っていうのも地獄のような差配をしてると僕は思うんですけど、それをね、本当チェンジザワールドになったらいいのになっていう、まあ、気持ちなんかもあるんですよね。
はい。
でね、この曲は、どんな曲かっていうとね、I can change the world。If I could change the world。もし僕が世界を変えることができるとしたら、I'll be the sunlight in your universe。僕は君の宇宙の太陽になろうって言うんですよ。You'd think my love was really something good. 僕の愛が素晴らしいものだっていうことをきっと君にもわかると思うよ。っていう、まあ、曲なんです。これラブソングなんですよ。ほんと素敵な。まあ、こんなん言われたらほんととろけるような。
ロマンチック。
ロマンティックな曲なんですけど、
うん。
僕はね、やっぱりね、政治家というものは国民に対してそう思わねばならないんだと思うんですよ。
よくしていこうってね。
だから、世界を変えるんだと。
うん、
で、君は大変苦しい状況にある。で、政治家として国民をね、愛してて。だからなんとかこの世界を変えたい。例えば、もう今、デフレで苦しんでいる。で、財務省がもう増税しろ、増税しろと言っている。そしてメディアだって自民党の税調だってみんな財務省に支配されている。で、増税する。もう僕が何も考えずに気を抜いてたら、ずっと増税することが決まる。でもこの永田町の力学関係を僕が変えてやる。もし僕がこれを変えることができたら君はどんだけ幸せになるか、国民がどれだけ幸せになるか、そのために僕はもう何だってやるよって、それがもし僕が成功できたら僕の愛がどれだけ深いかっていうのを君もきっと後でわかるかもしれない。岸田さんはね、こう思うべきなんですよ。政治家がね、そういう政治家がいないというだとしたら日本は地獄ですけど、まあ、2023年ぜひそういう方がね、生まれてほしいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
いやー、今年も始まりましたね。
はい。
なかなか厳しい状況ですけれども、今年はまたもう1年365日、まあ364日か、うん、こう2日ですからねありますから、
はい、
いや毎日毎日いろんなトライができるわけですから、なんとかねこの悪い流れがね、2022年、あの岸田内閣、あの岸田さんの表情に現れる、あの無機質なニヒリスティックな、もうダメになっていく凡庸なそういう時代がね、悪い方向2022年行ってしまったと思うんですけど、まあこれはもう大晦日をもう超えて、お正月にもなりましたから、もう心機一転、2023はね、いい空気の流れがね生まれていく可能性は十分僕はあると思うんですよ、
はい、
それをねやっぱりね、このお正月しっかり、初日の出もね拝んだわけですから、このお正月しっかり祈っていきたいなと、 で、新規一点頑張っていきたいなと思います。
はい。
で、このクライテリオンでもね、まあ、いろんな、この反転の年2022、2023、まあ、もう一回申し上げますけど、2022は、悪い方向に反転していってしまうようなことがいっぱい起こったけど、23年は反転攻勢をしたいと。
はい。
いう、そんな思いを込めた特集になってますから、
うん、
でその反転攻勢としてささやかなね、僕的にもものすごく大事な特集を一個載せてるんですけど、このね、松原望先生っていうね、日本の統計の大家と日本の心理学の、まあ、これも同じく大家であられる竹村和久さんと3人で、僕も行動科学統計学やってた人間として、統計学行動科学から問い直すコロナ専門家の倫理家、
うん、
もう彼らがね、どれだけ悪さしてるんかっていうのをね、もう統計的行動科学的に徹底的に丸裸にして、
はい、
23年はね、なんとか、まあ、5類あるいは5類相当の分類にコロナがこう転換できるように、反転したいなと。
うん、
やっぱり彼らもうめちゃくちゃやってきましたから、
はい、
もうそんなめちゃめちゃなもんのにね、ずっと引きずられてばっかりいるわけには当然いかないので。
本当に。
まあそんなね、反転の話も、ありますし、
はい、
これがね、森永康平さんの経済アナリストですけど、やっぱりね、日本は内憂外患を転換、転機にできるのかと。まあ今も内憂で、うちは売れてるし、外もめちゃくちゃだけど、まさに同じような話ですよね。っていうのをね、今のこの状況から反転攻勢、まあ、できるんかどうかっていうことね、書いてくださったりとかしてますし、なかなかね、面白いのがこの、富山浩二さんってね、なかなかこう、クライテリオン的ではないと一般に言われるね、テロの話なんかもね、よくされる方。なんですけど、
はい、
彼が、もうこの2022は天気の年じゃないと。もうその天気というのはもうずっと昔から起こってるものが表面に出てきただけなんだ。っていうね、時代感をね、あえて書いてもらってますから、
うん、
そういう理解をしておくことで、2023の転換がより一層できますから、これね、なかなかね、面白いですよ。第四次世界大戦の視点からと。第4次までこれ言ってありますから言ってありますから、そういったことでね、もうこの2022をね、どうやって乗り越えて23をどうやって転換させていくかっていうのをね、
はい、
もういろんな論者が語ってますから、お正月でのちょっとゆっくりされてる時にこうパラパラと、
はい、
こう読んでいただきながら23年どうするかをじっくりと考えていただけると嬉しいなと思います。
よろしくお願いします、
はい、
ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、
はい、
今年もどうぞよろしくお願いいたしま す, しいいたします。
まずはね、お正月ゆっくりお過ごしになって、お正月明けてからどうやって展開していくか、ぜひね、いろんな1年の計考えていただけるといいんじゃないかなと思います。今年もどうぞよろしくお願いします、ね、
お願いします。
それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。